おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。
なあさんこと今井直美です。
なあさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ私たちは今、岩手市の道の駅根頃歴史の丘にやってきました。
はい、
はい、
おりますね、
はい、岩手市ですよ。
はい、そうですよ、この道の駅大好きなんで早速もうスタンプを押しました、
う
ん、私ね。
そうですか、
はい、
こっちにもあったんですね。
もちろんじゃないですか。
さあそんな岩手市をですね、今日はちょっと巡ろうかなということで、
はい、はいはい、今日はこの辺りの散策しちゃおうかなと思っておりますんで、はい、うん、歴史も
感じつつ、
そうだね、
はい、
いいんじゃないかなと思って楽しみ。
あ、そうですね、
はい
はい、ではよろしくお願いします。
はいよ。
ではせーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、家城孝光です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は三浦千秋さんと今井直美さんです。岩手市の根頃地区、根頃寺や道の駅根頃歴史の丘周辺を歩きます。根頃寺は平安時代高野山で学び、空海以来の秀才と称された弘業大師覚蕃によって開かれた真義真言宗の総本山です。春は桜、秋は紅葉の名所として知られ、大勢の人が訪れます。そしてその近くに2017年道の駅がオープンしました。今回はこの辺りを散策します。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
今さ、
はい、
この道の駅根頃歴史の丘で周辺散策マップもらってきたよ、
はい、
なんかね、いろんなマップあったんだけど、あ、どう？見てみて。
いろんな、
はい、
名所、見どころがありそうですね。
まあね、マップはね、そうだよね。私、はい、毎年お正月はさ、根頃寺来るの。
あ、そうなんですか、
うん、で、おみくじ引いてね、
はい、
だるまのおみくじをね、毎年大事に置いてるんですけれども、はい、まあ、もちろん根頃寺には行きますし、うん、一番最初はやっぱりこう門からスタートしたい。
あ、門から、いいですね、はい、
そうでしょ。
いろんな門がありますけど、
いろんな門がありますけど、はい、マップにはね、大門って書かれてるんで、今そこに向かって歩いています、
はいはい、
散策ですから、
うん、
今日は歩いてばっかだよ。
走らないんですか？
走ってもいいけど、
走ってもいいけど、寒いですからね。
そのなんか体幹訓練みたいじゃん、冬っていうとね。いや、はい、本当にこの地図にもあるみたいに、はい、夏にはホタルが、
あ、
で桜並木もあって、モミジもあって、
あ、じゃあもうね、四季の美しさを感じることができると。そう
そ
う
そ
う、
まあ今冬だけどね、
はい、
いっぱい歩いて温まると。
見てください、柿もありますよ。
柿だ、こっちレモンかな、ね、これ
本当だ。
へ
え、やっぱでもこういうのって、
うんうん、
本当に道を歩かないと、
あ、見つけられないね。
そう、出会えないもの
ですよね。感じられないなんで、なんでまあ今日はこう温まりつつ、
はい、
歩いて、うん、キョロキョロして、
はいはいはい、
楽しみたいなと。
いいですね、
思ってます。じゃあ門に向かいましょう、
はい、行こう。
そんなわけで岩手市の道の駅根頃歴史の丘から旅が始まりました。スタンプフリークの今井さんは早速道の駅スタンプを押してご機嫌です。道の駅でゲットした散策マップを見ながら、まずは大門を目指します。
さあ、なあさん、
はい、
根頃寺の大門にやってきました。
立派、
大きいですね。
すごいよね。で、あとさ、はい、ええ、鶏がいるのが気になっちゃって。
そうなんです、バタバタバタバタ、
あ、そうそう、いる、走ってる走ってる、ここで暮らしてんのかなっていう
感じ の、ちょっと主感がありますよね。
そう、立派なね、綺麗な鶏が4羽ぐらい散歩してますよ、
はい、うん、そう、黒いのとか茶色いのとかいますよ ね。
でさ、この大門は、はい、総本山根頃寺の、まあ、総玄関ということで、うん、まあ、さっき私はスタートは門だねなんて言ってましたけど、
はい、
あ、走った走った走った、
ニワトリ走ってる、ニワトリが走ってちょっとなんか私たちのルートを案内してくれてるかのように、
本当だね、うん、ちょっと改めて見ても、
はい、
すごくないこれ。
大門って大きい門って書くじゃないですか、
はい、
その通り大きいですよね。
あ、そうですね、
そうですね、
はい、入り口だよねなんて今言いましたけど、うん、和歌山ではこういう大門っていうのは、はい、高野山のね、
あ、
金剛峯寺の、はい、そこの大門とここだけらしいよ。
そうか、高野山も入り口に大門ありますもんね。
入り口っていうかね、はい、そうですね、うん、はい、
大門の前に鶏がいました。 雑草をはんでいます。人慣れしているのできっと近くで飼われているんでしょう。そしてライモンです。道の駅から5分ほどで到着します。幅18メートル、奥行き6メートル、高さは17メートル、大きいです。
真下にいますよ、ダイモンの。
ちょっとちょっと、はい、ちょっとちょっと、見たい見たい、像を見ましょう。木彫りの、
へえ、うわー、わ、目を見開いて、
ほんとね、うん、迫力あるな。
迫力のあるお顔をしてますね。
そうですよ。
わあ、ナーさん。
はいはい、なになに。
腕の筋肉とか隆々ですよ。
そこそこね、
やっぱそこですよ。
そうね、でもリアルな感じ、うん、すごいね、うん、
たくましい、かっこいい。
行くよ、
あ、行きましょう行きましょう。
いやいや、いいな、こうなんか日本の風景っていう感じで、うん、素敵ね。
そうですね、皆さん、ネゴロジには私よく来たことあったんですけども、うんうんうん、周りを歩いたことってなくって。
私もあんまりないかも。
でも歩いてみるとすごく面白いですよね。
ここもお寺ありますけれども、はい、お寺のこの雰囲気もすごくいいし、うん、
そこの場所の紹介文とかも
あるからね、
はい、
歩きやすいですね、うん、いい感じ。
大門はもちろんですが、建物があるところもないところもあちこちに説明書きがあります。歴史や史跡の宝庫とわかります。
ねえねえ、
はい、
マンホールが可愛くて。
そうなんですよ、
はい、
奈良さん写真撮ってましたね。
いや私ね、あの、うん、各地のマンホール見るのも結構好きなんですけど、
はい、
あのまあ、ここのキャラクターというかね、
うん、
ソウヘイちゃん、
はい、
でちょっと色も違ったりとかして。
そうなんです
ね、
うん、
かわいいね。
かわいい、こんなとこにこんな可愛いマンホールがあるだなんて知らなかったです。
まあね、そうね、
はい、
ソウヘイちゃんはネゴロジのソウヘイをモチーフにした岩手市のイメージキャラクターです。
さあ、なあさん、
はい、
こちらです。新義真言宗総本山ネゴロジやってまいりました。
到着いたしましたね、
はい、
ここからこう入っていけるわけですね、
はい、
いや行こう行こう行こう。
ちょっと
ちょっと
背筋を伸ばしつつ私は歩きたいと思います。
あ、本当に、
はい、
ピリッとした気持ちで、
ちょっとピリッとした気持ちで歩きますよ。
そうね、
はい、
大門から5分余り、ネゴロジに到着です。ネゴロジには東西2つの入り口、参道がありますが、どちらから入場してもいいそうです。女子たちは西側、鐘楼門へと通じる参道から入ります。
皆さん、
ん、
かっこいいものが見えてきました。
金ですよ、金
金ですね、
金、あれがね、
はい、
鐘楼門っていう、なんかまあ私たちはあの下をくぐっていくし、うん、上には鐘があるっていう。
おー、ありますね。
ここなんか本当に私正月のイメージだと、ここでもうみんな行列をして、
はい、そうなんですね、
参拝するのに並んでるっていうような、
はい、うん、
今日はねゆったりと、
はい、
してますけれども、か
っこいいよね。石段を一つ一つ登って、
はい、
近づいていますけども、なんか雰囲気ありますよね、すごく。
そうですよね、うん、あ、なんかワクワクするね。
いやー、すごい。さあ、なあさん、
はいよ、
門をくぐり抜けると、
鐘楼門くぐると、
はい、
あ、いいですね、
また違った世界が広がってますね。
そうですよね、なんかほら、はい、池がさあるんだけど、はい、あれお庭、
はい、
立派ですよね、
うん、立派です。
昇天堂とかもあるんだって。
へ、
名勝庭園って書いてあるよ。
名勝庭園ですか。
紀州徳川家の別邸を移築したとか、はい、今私マップもらったんですけど、
あ、マップ、はい、それをね見てますけどもね。
そうそうそう、ほら素敵、
すごい、
ねえ、
ちょっと見てきたんですけども、
何何、
鯉もスイスイと泳いでいて気持ちよさそうでしたよ。
いいですね、
はい、
で、あのあれですね、あの竜の口から出るお水でですね、うん、
はい、
手を清めて、
はい、
いよいよですね、
いよいよ
お参りでございます。こちらは何というお堂ですか。
は
い、
こちらは光明殿なんですけども、
はい、
国の重要文化財だということですよ。
お、
立派、
ありがた、
立派立派、
ちょっとじゃあお参りしましょう、
はい、しましょう、はい、
心合わせていきますか、
はい、行きましょう、
はい、
光明殿、光明真言殿にはネゴロジの開祖各番上人が祀られています。そして上人の御廟がある奥の院にも参拝します。
今私たちは奥の院の参道を歩いております、は
い、つい声を潜めますね、やっぱり、ね、
そうなんですよ。
本当にキリッとした気持ちに、
ええ、
まっすぐ行ったところに橋が見えてますけど、
はい、
あの先が、うん、やっぱりちょっとこう別世界に行く感じしますよ ね,
だって私たちの声以外は、はい、鳥のさえずりが聞こえるくらいですからね、
はい、心が綺麗になりそうな気がする。
神聖な場所にさらにいるって感じがしますよね。
わあ、
チュンチュン
奥の院って書いてあるよ、
はい
はい、奥の院はネゴロジを改ざんした角番さんのお墓があるっていう。角番祭りとかさ、
はい、
やってるイメージがあるからその角番さんなんだね、
う
ん、
あ、そうみたいですね。
はーはー、いや、やっぱりなんか、はい、ほらちょっとここから見えるけど、
はい、
すごい雰囲気あるね。
あります、あの木々に囲まれていて、うんうん、ちょっと薄暗い感じがするんですけども、
それこそあの古墳のような山がね、はい、緑の山が見えてますけれども、はい、あそこがまあその各番さんの御廟ということで、
はい
うん、ちょっと行ってきましょう、
はい、行ってみましょう、お参りし
ましょう。今度は広い空間に出ました。大きなお堂が3つ並んで立っています。
大師堂だって重要文化財って書いてある。
確かに歴史を感じる、
うん、そうそう、なんかね、はい、火事も免れた貴重なって書いてあるけど、中に弘法大師さんが
いらっしゃいますね。
いらっしゃって、うん、でまあその周りのあの天井も綺麗ね。
本当ですね。あ、植物の絵ですかね、
うんうん、なんかいろんな絵がね、何か描かれていて、はい、一つ一つ素敵ですね、うん、お庭もいいじゃん。あ、
すごいね、いい感じですね。ここ日本を感じます ね,
そうね、
まあ、日本なんですけども、
日本なんですけど、
はい、
ザ日本のね、はい、ほら大塔が、
あ、
これが根本大塔、
立派ですね。
あ、すごいね、丸いちょっとこう、はい、半円なところにこう二重の塔みたいになってるんですけど、
空に向かってシュッてなってますよ。
そうね、うん、この形をね、多宝塔って言うんだって、
はい、
すごいな。これも国宝だよ、重要文化財って書いてあって、あ、冬空にキリッと
映えますね、
うん、立ってる感じが素敵です、うん、この木造の国宝の大塔として、う
ん、はい、
日本最大、
高さがおよそ37メートル。
いや、見た目の凄さは本当にこのいろんな匠の技術が見られますっていう説明もあるから、
はい、
そういうのもこう見ながらね、
うん、
じっくりと見るとすごくいいんじゃないかなと思いますね。うん、日本最大だって。
最大ですよ、
すごい。へ
ー、根本大塔のお隣にある、
はい、
こちらもまたいいですね。
いや、立派、これ大きいですね。
大きい、
ね、ここに名前書いてあるよ、
はい、
大殿法堂、大きい殿法堂と書いて大殿法堂ということだそうですよ。
はい、
ははこれ18メートルあるんだって。
18メートル、
うん、っていうこのね、なんか歴史とかも書いてあるから、これを見ながら見るっていうのがまたいいじゃない、
はい、
この建物立派だっていう話してたけど、びっくりだね、近づいてわかる。
そうなんです、中ちょっと見てみたら、
う
ん、
そう、
さらに立派なものが、
すごい
立派なものがいらっしゃいました。
物って、
物って
怒られますよ。
そうですね、
ご本尊、
はい、
3メートルを超える金剛界大日如来、
うん、
ということですよ、
うん、
で両脇にもいらっしゃって、
ええ、
それぞれこう例えば私たちと天の国を結んでくださるみたいな、
う
ん、そういう役割があったりとかって、面白いね、これ素晴らしいね。
あと一つ一つ、
うんうん、
あの表情も違いましたし、
もちろん
手の様子も違いましたよね。
そうそう、なんか意味があるらしいね、
うん、
で、あとほら天井の絵も素晴らしい、
はい、
季節のこう花だったりとか、うん、あの私本当に毎年お正月は来るんですけど、
はい、
こんなにゆっくりあちこちじっくり見せていただいたことがなくて、
うん、
素敵。
いや、ありがたい気持ちになりましたね。
なるなるなる、うん、ゆっくりできるね、
はい、
うん、
弘法大師を祀る大師堂、真言密教の教えを形にした根本大塔、それに根ごろじの本堂大殿法堂です。続いては民族資料館を訪ねます。根ごろじの東側の参道入り口にあります。
さて、なあさん、
はい、
岩出市民族資料館にやってきました。
やってまいりました。
いろんなものが展示されているようですね。
順路って書いてある、
はい、
ここから入ってみましょう。あ、これは岩手の四季ですかね。
あ、本当だ、
紀の川とふるさとの自然ということで、
は
い、
あと桜、
桜綺麗
ね、綺麗ですね。
あのね、町全体をこう見渡すような写真だったりとかありますね、
はい、
いろいろ。すごい、縄文弥生時代の時のこの辺のこととかもあるよ。あ、これなんだろう。
古代の木の国と岩で、
なんか動くんじゃない。
ちょっと動かしてみましょうか。
うん、あ、昔の街道、ティン、あ、映像がスタートするんだ。
うん、動くわけではなかった。
なかったね。うん、あ、じゃあこれをゆっくり見ましょう。じゃあね、
はい。
いや、だからこれ岩出市のさ、うん、いろんななんか歴史とかがわかるんだけど、これ、はい、ちょっと昔の暮らしみたいなね、
はい、
実際に置いてあったりとかさ、うん、お家だったりとか、あの石臼みたいなのあるよ。
本当だ、
いいね、こういうの。
お人形さんがこう回そうとしているような。
あ、そうそう、いかにもそこに座ってるみたいになってたり、はい、民話が聞こえたりとかもするんだ。
あとタンスとかも、あの当時のものが再現されている感じがしますね。
え、これかやぶきっていうのかな。
あ、本当だ、
ね、ちゃんとこう屋根のところも再現されている、
はい、なんかタイムスリップしたみたいな感じですね。
あ、本当、本当、面白いね、うん、いいね。これ真剣に勉強しようと思うと結構たっぷり学べますよ、
はい、ですね。
歴史が
やっぱり岩手って歴史があるんですね。
いや、そりゃそうでしょう。
そりゃそうですね。
民族資料館館長の湯川義彦さんです。
こちらの民族資料館なんですけども、どんな施設になってますか。
はい、まあ、今見ていただいたと思いますけども、あの岩手市の古代から現在までの歴史、文化、民族ですか、こういったものをパネルとか資料で見ていただいて、まあ、勉強していただく施設でございます。
根頃塗りの体験とかもできるんですね。
ね、体験っていうよりも、生徒さん募集やってるんですよ、年間通じてね、
はい
はい、だから春の段階で応募していただいた方は、
はい、
生徒さんとしてやってくれてます。
じゃあもう定期的にという。
そうですね。
本気ですね。
はい、
塗るのを見ることはできる。
でき
ます、皆さんも、
はい、
ね、気になりますね。
この資料館っていうのは根頃寺の境内にありますんで、うん、根頃寺っていうのは春の桜、秋の紅葉、まあ、これが有名なお寺なんで、まあ、来年の桜の時期ですね、春の時期に桜見ながら資料館も見ていただくというふうに来ていただいたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
最後は SL蒸気機関車を見に行きます。民族資料館から15分ほど、女子たちは坂道を登っていきます。
そんなに今まあ、我々 SL 公園に行きたいなと思って、はい、結構登ってきたね、
うん、上り坂でしたね。
上り坂を登ったところに
聞いてますよ。
私のイメージではもう、はい、登ったら SL と置いてあるんだと思ったら、うん、
違いますね。
会社ですよこれ。
あ、そうなんですよ。企業の敷地内ですか、
うん、にあるので、はい、企業さんの受付のところで、はい、ちゃんと受付をして、うん、それから見てもらうと、はい、いうことなんですね、うん、でも下から私たち、はい、見れますよ。
見れますね。
根頃 SL 公園、
はい、
立派。
もうね、うん、ボディが真っ黒なんですけども、うん、
はい、
かっこいいですね。
かっこいい。ちょっと行こう行こう、
うん、わ
あ、すごいね。
かっこいい
ね。20アニバーサリーって書いてあるよ。ここに来て20年ってことなのかな、この子
っていうことなんですかね、
うん。
根頃 SL 公園は赤い工作所という企業の敷地内、門を入ってすぐ右側にあります。目的は SL の見学ですが、会社の敷地に入ることになりますから、まずは事務所で受付をします。海南市にあった SL が2003年縁あってこの場所にやってきました。今年で20年となりました。
え、こんな近くで見られるんだ。
すごい、やっぱり近くで見ると迫力ありますね。
いやいや、もうまさにそばまで来れるっていうのはすごいね。
この車輪も、
うんうん、
こんな大きさなんだみたいな。
いや、ちょっと
大きい
車輪だけで私たちの身長に近いぐらいあるね、うん、
ありますね。
迫力あるな。
ネジもすごい。
ネジ、
ネジ、ネジじゃないですかこれ。
確かにネジもでかい、
うん、ネジも大きい。普段生活してたらこんな大きいネジ見ないですもんね、うんうん、
確かにね、見るポイントが面白いな。あ、ねねねねねね、はい、このまあ D51930 って書いてある下に、はい、うん、昭和18年とかさ、うん、和歌山、紀伊、田辺、何時何時みたいな書いてあるね、これ。
書いてありますね。
へえ、わあ楽しいね。
すごい、いや、なんか走ってたんだなっていうのを。
そうだよね、
いろんなところから感じることができますね。
楽しい。
今にもシュッポシュッポ言い出しそう
で、はい、ここのさ、このでっかいのがこれ石炭積んでたとこでしょ、はい、でこうシュッポシュッポするわけじゃん、
うんうん、
で上がれるようになってて、
はい、
まあ、普段は閉まってるんだけど、うんうん、例えば日曜日とか、はい、説明の方がいらっしゃる時であれば、うん、上がらせてもらえるって。じゃあご家族で来たら楽しいね、はい、
そうですね。
で今日も上がってもいいんだって。
いえ、いいんですか
ちょっと上がろうよ。
じゃあ上がっちゃいますか。
嬉しい嬉しい、はい、上がりましょう。
乗れるんだったら乗りたい。女子2人は嬉しそうに運転席へのはしごを登ります。
すごい、
いやー、すごいいや、こんなのなかなか見れないじゃないですか、
うん、
いや、
こんなね、さっきも言ってたけど、はい、外から見るだけじゃなくて、うん、近くに行けて、しかも、うん、これまさにその石炭を入れた、うん、ところまで上がってこれちゃって、
はい、
入れたくなるね。
これ多分本当に当時のそのままの状態ですもんね、
うんうん、もちろん手入れはされてると思うんですけれども、はい、うん、そうですよ、これが動いてたんですよ。すほら、なんかさ、メーターとかいっぱいついてる圧力計とかさ、うんうんうん、でなんかこれが給水ポンプとか
回したくなる
発電機とか、なんかつながってんだね、
う
ん、これね。
そう、つながってるんですよ。
あ、これさ、シュッシュポンポーって言うじゃない。
シュッシュポッポ
ポッポポッポの方だよ。ポッポの方。
うわ、
いや、これ楽しいね。なんていうの、車掌さんじゃない、運転士、機関士さん、
はい、椅子がありますね。
機関士さんになって写真撮りたいな、後で。
あ、いいですよじゃあ私も撮ります。
嬉しい、なんかすごい楽しいね。
す
ごい、なんか私たちそんなに詳しくなくてもこんな嬉しいから、
はい、
大好きなことか。子供もそうだけど、大人もめっちゃ嬉しいよね。
メーターやメカがたくさんあります。運転席に座って機関士になりきった写真を撮って大はしゃぎです。
いや、もうテンション上がるね。
いや、上がりましたし、
上がりますよ。
なんかちょっと座らせてもらった時に、うん、まるで自分が運転してるんじゃないかなっていう感覚にさえなってしまいました。
デゴイチ、はい、憧れのデゴイチでございますよ。これ D51930 って書いてありますけれどもね、はい、デゴイチの愛称で人々に親しまれたと、
うん、
でこの子はね、はい、昭和18年に生まれて、うん、
はい、
で東海道や北陸や中央本線で活躍した後、うん、
はい、
昭和47年に紀勢本線でその任務を終えたと、
はい、
でその間140万キロ以上走って
すごい
活躍してたんだ。
大活躍してたんです ね、
ね、
で
ここ日本のいろんなとこ見てきたんだ。あ、写真があるよ、
現役時代の写真があるんですけども、
かっこいい。
煙っていうんですか、
そう、シュッポシュッポしてる、
シュッポシュッポしてるのがめちゃくちゃかっこいいですね。これ
迫力あるな。
あ、これあのちょうど昭和47年の最後の年に走っていた時の写真。
そう、湯浅から紀伊浦間だって、はい、走ってたんだね。いや、これ迫力あるわ。
かっこいいな。本当に走ってたんだ、かっこいい、
ね、で時々そのイベントなんかの時もあったりとか、うん、はい、さっきみたいにこう上に上がれることもできたりとかするので、うん、はい、いや、ぜひ家族で、
そうですね、
うん、見に来てほしいな、うん、素敵。
これ本当に列車ファンの方ももちろんなんですけども、うん、そうじゃない方でも、
ね、だって我々でこのテンションの上がりようですよ、
はい、そうですよ、はい、
ね、うん、楽しい。いや、素敵な出会いでした ね、
ね、
来てよかった、
はい、
はい、
岩で寝頃地域散策の旅いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは髭代孝道でした。では旅のまとめです。
さて、なあさん、
はい、
寝頃の歴史をいろいろと感じることができましたね。
うん、いい散策でしたね。
いい散策でした。じゃあちょっと今回の旅振り返ってみましょうか。はい、まずは道の駅根室歴史の丘、こちらをスタートしました。
はい、
はい、そして まず私たちはテクテク歩いていきまして、うん、大門に行きましたね。
行きました。鶏に会いましたね、
はい、あ、そういえば鶏さんがいましたね。
いました、
はい、
でも本当に立派なもんでね、素晴らしかったですね。
そうですね。でそこからまた歩いていきまして、はい、光明殿、はい、こちらも立ち寄りましたね。
そうですね、うん、根室寺に到着しまして、うん、入り口をこう入るみたいなね、はい、そして鐘楼堂を見て、うん、光明殿に行って、はい、お参りをしました。
はい、お庭もすごく美しくて
素晴らしかったね。
素晴らしかったですね、うん、でそこから奥の院にも行きまし
たね。奥の院に行きましたし、はい、それからね、大師堂とか大東とか、うん、あたりも素晴らしかったよね。
いや素晴らしかったですね、うん、なかなかこう近くで見ないとわからないものもありましたし、
うんうん、そう、建物として見るのも素敵だったし、うん、はい、近くに行って大日如来さんとかも、はい、まあ、立派な大きなものがたくさんあったね、
はい、なんか見てるだけでも本当にありがたい気持ち
になったなった、
はい、させていただきましたよね、はい、そしてその後岩出市民族資料館、こちらもお邪魔させていただきました。
民話が聞かれたりとかね、はい、いろいろこう見るもの聞くものがたくさんあって、一日結構長いこといられるなって感じ。
そうなんですよ、ね、はい、ここでまた岩出のことをたっぷり、
そうですね、
はい、
歴史について触れられると。
そうなんです、知っていただくことができるんじゃないかなと思いまして、うん、
入場無料でございました。
いいですよね、
うん、
そしてその後根室 SL 公園、
いやテンション上がった。
上がりましたね。
SL はやっぱりこう、うん、みんなの夢だな。
確かに夢ですね、
勝手に思ってるけど、
うん、夢です。
でも本当にその、うん、まあ、綺麗に管理されてるっていうのもありますし、はい、あんなに近くで見ることができて、うん、でもしかしたら乗ることもできてっていうのは、はい、なかなかできない素敵な体験ですよね。
普段見られないようなものをたくさん見ることができて、うんうんうんうん、大きな車輪もそうでしたし、
うん、あと大きなネジ、
はい、大きなネジ
そこなんだって思ったけど
だって普段見ないじゃないですか、ああいう大きなネジ。
SL 見てネジ大きいってとこで感動する人はちょっと少なくないですか。
あ、そうですか、
うん、うん、
あ、じゃあ黒のボディもかっこよかったですよ、
うん、もちろんでございます、はい、でちゃんと受付して入っていただいて、はい、受付の時にこうちょっと記念になるようなね、
うん、そうなんです、シール
SL の、
そう、
あれシールなの。
そうなんです、あれシールでしたよ。
あ、そうなんだ、
はい、
もういただけたりとかするのもいいです ね、
は
い、
ねえ、うん、これも記念になりますので、
こちらも入館無料でございます、
はいはい、ぜひこちらも行っていただきましょう、
うんうん、
そして再び、はい、スタート地点の道の駅根室歴史の丘、こちらに戻ってきました。
ここでお土産買って帰るっていうのがベストですね。
そうですね、はい、大体距離にして歩いて3キロぐらい
らしいんですけど、はい、なんか全然そんな歩いた気がしない。プラーっとなんか散歩したって感じだし、うん、まだまだ見てないものがこの途中にもたくさんあるので、
うん、あ、じゃあまた行きますか。
もう
あ、じゃあ今から行きますか。
あ、今我々ね、だから皆さんゆっくりと散策が楽しめる場所なんじゃないかなと思いました、
は
い、
すごくいい旅でした、
はい、
そして、
はい、
2023年、
はい、
12月
そうだ、
そうですよ、
もうあと1日で今年も終わりなの。
終わっちゃうんですよ、なあさん。
いや、今年もたくさんいい旅に行けましたね、
私たち。行けましたね、
幸せ、お出かけハッピー。
お出かけハッピーですねうん、うん、本当ですよ。なかなかこれまではお出かけもねちょっと控えていたという方もいらっしゃったかもしれませんが、
ね、ぜひね、はい、今また寒いですけれども、うん、でも来年もいろんなところに行って、はい、いろんな方に会えたりね、うん、発見したこと伝えていけたらいいなって思います。
和歌山の魅力を
そうそう
またたくさん発見していきましょう。
楽しみがいっぱい。
今回の旅は私三浦千秋と
南さんこと今井直美でした。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は来年1月27日の放送です。お楽しみに。